カツオ食べたい会議。この番組は土佐料理司の提供でお送りします。皆さんこんにちは。カツオを食べたい方をゲストにお送りするこの番組、今日も高知に惚れ込んで移住をされました釣りバカ黒笹康さんと私森木めぐみの進行で、今週も土佐料理司本店の一室から美味しいお料理とお酒をいただきながらお送りします。黒笹さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早いもので2020年ももう2月終わりとなりますけれども、はい、冬の寒い中でも釣りは行っていらっしゃいましたか？
行ってますね。今グレが一番美味しいんでね、はい、寒グレのもう最高潮の時期ですね。脂が乗ってめちゃくちゃうまいですよね。
グレはどのぐらいまで釣れるんですか？
3月までじゃないですかね。
じゃあもうすぐ終わりですね、うん、
まあでも今の寒暮れの真っ最中で脂が一番乗って一番美味しい時期でしょうね、
はい。
今日出てくるかな
楽しみにしていましょう。ということで今週のゲストをご紹介ください。
は
い、
中澤陽一さん、加納建設株式会社代表取締役社長です。
あの和でおなじみの加納建設ですね。安藤
桃子の和ですね。履歴を簡単にご紹介しましょう。1955年高知県高知市生まれです。武蔵野美術大学建築学科卒業、設計事務所勤務を経て家業である加納建設に入社、それで社長になったと。入社っていうのはこれまだ社長で入社してないですよね。社員で入社ですよね。
僕ね、27歳の時にね、戻ってきましてね、すぐ社長になりました。
あら、じゃあいきなり社長で入社ですか？
まあ社長で入社と実際手続き上は1ヶ月ぐらいかかりましたけどね、
うん、
で、なんか気がつくと親父に仕掛けられてたんですね。ちょうどうちのおばあさんがね、前の年亡くなりましてね、それで僕全然まだ帰るつもりしてなかったんですよ。で、初盆、法事の日に親戚一度集まってるじゃないですか、
はい、
打ち合わせなしに、いや来年の春には陽一も戻ってくるようになりましたってみんな発表しちゃったんです。
ご本人は知らなかった？
知らない。と思いながらも、どっかでは帰ってくるつもりしてたんで、うん、でもそうしたらまあもういいかと、うん、いうことで、実際僕はその時に、ね、シンガポールに行くつもりしたんです。私が勤めてた設計事務所のね、うん、いわゆる兄弟事務所みたいな形で、うん、僕の先輩がシンガポールに行ってたんですね。で向こうで、まあ、当然結婚して家族で行ってるんで、うん、もう子供ができたんで帰りたいって話があって、そしたら俺行こうかなって考えてたんですよ。
交代で。
交代で。でまだ具体的な話は全然進んでなくて、あ、もう俺行こうかなくらいの感じで思ってたところ、うん、結局そんな話になってしまったんで、うん、まあ、高知へ帰ってきた。
あ、なるほど。じゃあなんかタイミングがずれればシンガポールに
行ってた。
それはそれでまたちょっとね、うん、人生が
変わってたかもしれない、ね、うんうん。
そういえばなんかご家族でシンガポール旅行やってましたよね。
結構しょっちゅう
なんかシンガポール好きですね。
好きですね。
どこが好きなんですか？
なんかね、やっぱりシンガポールどんどんどんどん変わっていくじゃないですか、
はい、
で僕がその27で帰ってきたんで25歳6歳くらいの時に初めてシンガポール行ったんです。まだ国ができてまだ日が浅い、うん、その当時のシンガポールなんて、ね、アジアとしては綺麗な街だし、うん、ものすごく活気があって、うん、でまあ、特にその先輩がいたんで、あのいろいろといろんなところへ連れて行ってもらったりもしたし、うんうん、なんかすごくなんか面白い街だなっていう印象があって、うん、それ以来シンガポール好きなんですよ、うん、
シンガポールってずっと活気がある。
ずっとありますよね。
街ですよね、
うん、だからやっぱあそこは当時私が若い時っていうのはまだリー・カンユーがね、
リー・カンユーですよね、
あれね、が本当にこう元気でバンバンやった時 ですからね。だからものすごく 目に見えて行くたびに街が変わってるっていうのがあって、はい、好きな街ですね。今でも好きな街ですね。
今は本当未来都市みたいになってますもんね、
う
ん
う
ん
う
ん。
まあ、そういう意味では建築家の刺激に満ちた、建築家を刺激する街なのかもしれませんね、うんうんうん。ちょっと加納建設の紹介をしようかな。加納建設ってのは基本的には建設会社ですよね。
建設会社です、
皆さんご存知の分譲マンションは BL シリーズですよね、
はい。
それから一戸建て住宅は何かシリーズ名があるんですか？
進化っていう。
進化、
うん、
進化はその前
に進化、カタカナの進化。
あ、
だからいろんな意味を込めて進化。
あ、進化ね、そういえばそうですね。 BL ってどういう意味なんですか？
BL ってね、僕がつけたわけじゃないんですけど、うんうん、単純に言うと E っていうウェルに B 動詞をつける、うん、
あ、 B ウェルね、
良、うん、くなっていくみたいな。
そうそう、そんなイメージ。
なるほど。じゃあ和って書いて可能って読ませるのは？
これは難しい。うちの父親がね、もともと海軍兵学校なんですね、戦前、
うん、
で高知へ戦後戻ってくるわけですよ、うん、 で海軍兵学校の時に終戦迎えてますので、実際に戦地には行ってないんです。で戻ってきた時に高知駅へ降り立った時に、うん、もう空襲で桟橋まで見えたんですよ。
あ、何もなく
て闇の春でね、
うんうん、でその時にとにかく戦災復興していくのには、うん、まあとにかく何かで飯食わないかので、じゃあ建物だろうと、うん、まあ、住宅も何もないわけですよ、はい、ということで実は海軍の人たちが集まって建築会社始めたんですよ。そのうち何年かしてから父親は独立して、うん、自分で加納建設を昭和32年に始めた、うん、そんな経緯です、うんうん、だからうちは土木はやってないです、もう建築だけですね、
うん、なんでそれを加納と呼ばせるんですか、和を加納と呼ばせる、
その自分の父親が始めるときに、うん、和っていう名前を付けた会社を作りたかったんですよ、うん、
ああなるほど、
思い、お、
わっていう字にこだわったんですね、
わっていう字にこだわってね、うん、でそのいろいろ考えてたけどもなかなか思いつかないので、知り合いの当時東神町にいたお坊さんに、うん、なんかお付き合いがあったらしくて、うん、要は名付け親ですよ、名前考えてたのなんです、
うんうん、で、わっていう字を使ってねって言ったわけですね、うんうん、
で出てきた答えがこのわという一文字で可能と読む、
お
読むと言われたら読まざるを得ないっていうのが始まり。
なるほどね、
実際苦労しましたけどね、だって当時はずっと親父なんかも公共工事でやってるでしょ、うん、で公共工事とか一般の会社相手に仕事してるっていうことは呼んでもらえる相手ですよね全部、けど一般の我々が最近主要としてるお客さんっていうのは個人のお客さんになってるじゃないですか、うん、分譲マンションの購入者にしても一戸建てのお客さんにしても、そうすると読めないのでどうしようかという話になって、で会社でも議論があってひらがなにしようとか、ね、
うんうんうん、
いろんな話が出たんですよ、うん、けど最終的にもうこれを読んでしまえるようにしてしまえ、
なるほど、
うん、みんな結構和っていう名前にこう愛着があって変えたくない、
うんうんうんうん、
じゃあ呼んでもらうしかないねっていうことでコマーシャルを打ち始めた。
あ、なるほど、
はあ、あのコマーシャルでも高知県民は多分ワッと書いて可能建設メロディーが出てきますよね、う
ん、だから最近ちょっと、まあ、あんまり少なくなってますけどね、うん、だから呼んでもらうためにあの音楽を作ったんです、
うん、なるほど、
だから高知と岡山だけはなんとか呼んでもらえますね
そうですね、
まあまあ、私は事業してるのが高知と岡山だけなので、
ね、うん、岡山にもビウェルいっぱい建ってますよね、うん、それでビウェルシリーズって何棟ぐらい建てたんですか。
高知岡山合わせて60棟ぐらいじゃないですかね、
うん、おなるほど。
今建設中のビウェルのマンションもたくさんありますよね、
今そうですね、高知でも本町、それから帯さん、それから今北方町始まりましたんで今3つやってますね、
うん、お町の中にマンションがたくさん立ち始めて、
なんか町の中にビウェルが攻めてきてる感じがする、
うん、いやいや、たまたまです、
です
たまたまタイミングでね、やっぱりこう技術者の数も限られてるんで、うん、ローテーションの中でたまたま今3つ同時っていうのは珍しいんです。ただ今年は今はたまたまこう3つ重なってるっていう感じですね。
でもマンションを建てる場合にはまず最初にその土地を確保しなきゃいけないじゃないですか、うん、
はいはい、
基本的にビウェルの場合は自社で土地を構えてそこに建てるっていうシステムなんですか。
はい、はいはいはい、そうです。
じゃあまず土地の買収から相手そうな土地を押さえていくわけですね。
そう、だから普通はね、やっぱりこう当然仲介業者さんが土地持ってきてもらったり、うんうん、あるいは知り合いの方がこの土地活用で分譲しないとかいう話が来たりとか、うんうん、いろんなルートなんですよ。で中にはたまたま今帯さんロードやってますけど、あそこなんかはビルが空きビルでね、入ってないビルが長いことあったんで、僕なんかちっちゃい時にはあそこ帯さんロード結構賑やかな場所だったんですけどね、その中に使ってないビルがあるのもったいないし、使ってないんだったら売ってもらってやり直した方がいいかなっていうのもあって、だから本当いろんな形で土地は仕込んでます。
そこの仕込みみたいのが命みたいな、まあ、マンションって結局建った後の利便性とか日当たりとか結構重要なので、そういうのをこう探して抑えていくって、なんかお金があれば楽しそうだね
いや結構苦労してますよ、なかなか商品みたいに棚の上に並べて売ってるわけじゃないんで、だからいろんなチャンネルでお話をいただけるようにはしたいと思ってるんです、うん、
まあでも中澤さんは土佐経済同友会の代表幹事もやってらしたので、高知の財界人としてはもうトップにいる方なんで、いろんな情報が多分入ってくるんだって、その中でビウェルの土地に生きてるんじゃないかなって僕は思いますけど。戸建てはどのくらい建てたんですか。
専攻、実際にね、今本格的に始めたのはここ15年くらいなんです。
とっても素敵なモデルルームが北環状のところにありますので、
ね、ありがとうございます。
僕あれ移住のお試し住宅に貸してくれってむちゃくちゃ言ったことあるんですよ、うん、あまりにもかっこいいので
かっこいいです。私も見せていただいたことがあるんですけどキッチンと一緒にテーブルがあって、うん、すごくこう家族仲良く過ごせそうなお家だなって。
あ、キッチンの延長線上にテーブルを置いてるっていうね、はい、そういうプランが多いですね、うちの場合はね、うん、やっぱりキッチンを中心に計画してるプランが多いですね。やっぱりキッチンの周りにいる時間って結構多いので、うん、じゃあそこをおしゃれないい雰囲気に作る方がやっぱり家族集まる時間一番そこが一番長いはずなんですよね。
ビュエルなんかも
同じです
ね、同じですよね、
コンセプトは同じですね。
昔僕の作ってた雑誌でラピュタってあるんだけど男の雑誌なんだけど、うん、キッチンに住みたいっていう特集やったことある、そのかっこいいキッチン道具を並べて、うん、もうここに住みたいんだみたいな特集をやったことありますけどまあそれはいいとして、中田さんは加納建設がもちろん社長さんなんですけど、それ以外にも役職いっぱいありまして、高知大学に関わる役職が一つ、土佐経済同友会の代表幹事、
元ね、
カツオ県民会議の食文化文化会の副座長。カツオとビベルって何の関係もなさそうなんですけど、カツオ県民会議の役職をやられることになったのはどういうあれなんですか。
そうなんですよ、加納建設と建設とカツオって絶対つながらないんです。ある日突然この司の社長の太一君から電話がかかってたんです。でちょっと会あるから出てきてよって、うんうん、でそこで初めてなんかカツオの話だったような聞いてたけども、この雰囲気は逃げれないなと。
何年か前のご親戚の作戦と一緒ですね。
そうそうそう、で結局たまたま、まあ同友会の代表幹事なんか昔やってましたんでね、うん、代表幹事 OB みたいな人が結構みんないるわけですよね。これはもう逃げれんなと。それでもうせざるを得なくなった、うん、食文化の文化会の副座長とかやってますけど、別に食文化のこともよく実はよく分かってなくて、なんでそんなことになったかっていうと、たまたまそのやっぱ私の知り合いのメンバーたちが最初からまあ一応立ち上げに入ってますんでね、じゃあ一番僕が関わりやすい食文化食べる方だったら何かまだ変わっていけれるかなと。情報発信とかいろいろやると全然文化会になってしまうんで、だから食文化だったらこうやっても大丈夫かなというくらいの非常に軽い気持ちで、う
ん、中田さんがいるといないとやっぱりね重みが違いますので。
いえいえ全然重くないです。
まあそういう話でなんか大学の話聞こうかなと思ったけど、ちょっと来週に回そうかな。
はい、
ね、ちょっとなんか美味しそうな
酒頭が今出てきましたね。ま
あそちらに箸をつけていただいて、
はい、はい、では酒頭を食べながらまた来週を待ちたいと思います。ということで今週のゲストはわわわわっと書いて加納建設の加納建設株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます中澤陽一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カツオ食べたい会議の放送は FM 高知のホームページまたは高知カツオ県民会議のホームページのアーカイブからもお聞きいただけます。今までの放送もぜひ聞いてみてください。さようなら。カツオ食べたい会議、この番組は土佐料理司の提供でお送りしました。